こんにちは、門垣敏子です。この時間は聞くフリーペーパーハニーお届けしてまいりましょう。今日のお客様はページ15ページに毎日が物語ということで、コラムをいただいております。川越淑子さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの毎日が物語のお話に入る前に恒例の近況ということで、はい、どんなお話を今日はご紹介いただけますか。
この3ヶ月、はい、いろんなことが楽しいこともあれば、まあ、ちょっと辛いこともあったり、まあ、いろいろなんですけれども、ほとんどが楽しいことで、で、ここでお話しさせていただくのどれにしようかなって迷うぐらいなんですよね。
すごい
で、でも惜しいけどこれはカット、これはカットっていうのがあるんですよ。まあそれはさておき、はい、一番新しいのが一番新鮮味があって、はい、いいかなと思って、一番新しい、
はい、いつ頃の出来事の話でしょう。
もしよかったらお聞きください、
はい、ぜひお願いします。いつ頃のことですか。
ついこの1ヶ月ぐらいですけど、
はい、2月の出来事
ですね。そうですね、お友達とね、
はい、
まだ6時ぐらいってまだ真っ暗なんですよ。
そうですね、1ヶ月前だったら今はねだいぶ明るくなってきましたけども、ね、
はい、それでお友達が山歩きのもうベテランで、で御来光、
はい、
見に行こうよということで、そしたらねもう5時半に起きないといけないですよ。
昨日でそうですね、見ようと思ったら
私はたまに2時3時ぐらいまで起きてることがあるんですよね。YouTube なんか見てると楽しくて、はって気がついたら
夜そんな遅くまで起きてたらなんかヒヤヒヤしてしまいますけども、あ、そうですか。
それでご来光見に行かないって言われて、まあ私は誘われたら大体何でも OK して行く方なんですよね。どんなに面白いことが待ってるかわからないんで、
その好奇心が素晴らしい若さを保つ秘訣ですね。
で、その人と一緒に、はい、待ち合わせて、近くのちょっとした高い丘みたいなところがあるんですけれども、はいはい、まあそこに二人で行って、で向こうのその遠い山並みの間から、6時半ちょっと過ぎぐらいにものすごい見事な太陽がぐわっと昇ってきたんですよ。その色たるやもう本当に綺麗で、卵の黄身にもう一つオレンジを入れたみたいな、
はい、素晴らしい表現してくださったそうですね。
それでその周りがずっとこう明るくなっていって、でだんだん
空も刻々と変わってきますよね。
で私はね思わずね、そういう人間じゃないんですけど、であまり今まで興味もなかったんですけれども、思わず手を合わせて、で拝みました拝みましたということで、お友達で病気の方が何人かいるんで、早く良くなりますようにって言って、そしたらお友達がね、今日はねきっといいことあるわよって私に言ったんですよ、
はい、
いやもうこれで十分
で、もうご来光の素晴らしい、
思わずやっぱり手は、
感動しますね。私もそのご来光自体を見たことはないんですけども、はい、それこそ起きてカーテンを開けた時に出たばかりの朝日にちょうどこうね対峙した時に思わずやっぱり手を合わせたくなるような、
ね、
そのパワーとありがたさと感動とが
何でしょうかね、
ついついこうなんかね手を合わせますね。
だってあれって別にどっかにぶら下がってるわけじゃないし誰かが操作してるわけじゃないのにいつも等間隔で私たちをね、地球を照らしてくれてるっていうことが、もうものすごく手を合わせに向けられないみたいなでお友達 の, そ の, 健康をねお祈りして、
はい、
それでいいこと聞いてあるわよって言ったお友達と、はい、まあ、笑いながら、お顔を降りて、でずっと帰り道にちょっと広い公園があって、そこに通りかかった時に人たちが 4,50 人ぐらい集まってて、
結構大勢さんが早い時間に、
で何してるかって言ったら、中国の気候
を
一人の先生が音楽に合わせて教えてるんですよ。
すごい。
で、まあ、私たち あのちょっと飛び入りさせていただいていいですかって言って、じゃあどうぞどうぞっていう感じで、であの気功って私も初めてなんですけど、
そうなんですか、あの
そのそれまでジャンプするとかくるっと回るとかそんなんじゃなくて、
あ全然違います、ゆっくりの
やられたことあります、
はいあるんです、あのそれこそお試しみたいなので3ヶ月ぐらいちょっと行って、あの阪神淡路大震災がその後あったので、うん、もう止まってしまったんですけども、ゆっくりの動きですので、ね、
ゆっくりです、まあ、なんかね両手をこうね、なんかボールみたいな抱くような、あの形をして、それがずっと体の中に染み込んでいって、で今度また出しましょうって言って、本当にね体がねポカポカしたんですよ。ものすごい寒かったんですけど、
その日は、まあ、早いですしね、2月のねその頃って言いましたら、
今急に明るくなってきましたけどまだ本当にあの星空で、でも、ね、ちょうど帰る頃に、あの明るくなってきたんですね、でそれ参加させていただいて、あの先生のところに行ってどうもありがとうございましたとお礼言ったんです。そしたらあのそこの周りにいた人の一人が、私のところにツカツカツカッと来て、あなたのねスマイル、笑顔がとってもいいわよって、
すごい、
それだけ言ってくださったんですよ。
素敵
私うわー驚きって言ったんですよね、でいや今日一日いいこときっとハッピーで過ごせますわ、ありがとうございますって言って、でみんなと別れて、みんなはあっちの向こうが丘の方に行って、私だけが藤ヶ丘の方に、反対の方にずっと行って、
そうだったんですね、だ
いたい 2,30 分家までかかるんですよね、
あそこから、
でその言葉がすごく嬉しくって胸が高くなって、そしたらあろうことか、目に涙が浮かんできたんですよ。なんだこれはっていう熱い涙がね、帰り道に、いやなんかすごく嬉しくってその言葉が、でその時にふと60年前の約60年前ね、のことをふっと思い出したんですよ、その彼女の一言が、60年前に私を連れて行って、
あのどんなことが
どんなことかって言ったらね、あの私はちょうどアメリカにもう学生として行って、
そうでしたね、
それであの夏休みのアルバイトを、あの大きな日本のレストランで、ウェイトレスで夏休みをちょっと過ごしたいなと思って、でもう車も運転してまして、あのものすごい自信満々の人間で、
このアメリカン青春グラフィティという過去 の, あのフリーペーパー、ぜひよかったらお読みいただきたいなと思いますが、大きな車でしたから ね、それを運転して、
それを運転して、であのもう何をやっても失敗なくって、あのアルバイト の, あの、面接もすぐに一発で通っちゃったし、あの車も運転し始めて、ステイ先の子供たちを乗せてあちこち遊びに行ったりとか、もう自信満々なんですよ、
青春を謳歌されてましたね、
なんか根拠のない自信っていうの、若いっていうだけ で,
そうです、ね、
もう全然であのお客さんの応対をしてメニューをあの見せて、で注文を聞いて品物をお届けする、で日本のレストランですから、まあ、軽い、あの着物を着るんですね、あの重たいものじゃなくて軽い着物を着る、で、まあ、それも楽しくて、である日でも店長さんに呼び出されたんですね、で あなたが今担当しているお客さんの注文だけれど、あのクレームがあって、あの女の人変えてほしいと、
あらあらあら、
あのね、もっと日本食食べに来てるから日本的な、まあ、静かにお辞儀をして、あの丁寧に応対して、
立ち振る舞いのお話ですか、
立ち振る舞いをもう日本のレストランに来てるのに、あんなガサついて言わなかったと思うんですけどまあそうなんですよ、変えてくれって言われたんですよ、で、あのもう二十歳そこそこだ からもうものすごいなんか自分に自信があって、別にそれはショックだったけど悲しいとか思わなくて、うんうんうん、あそうですかって言って分かりましたみたいなそれで配置先が、はい、あのレストランの前に、それはオークランドっていうところなんですけどね、
はい、
あのサンフランシスコからちょっと近いところで、うんうん、あのヨットハーバーがあるんですよ、
はい、
でその日本のレストランはヨットハーバーのちょっとこうあのみんながゆっくり散歩するようなところがあって、うん、そしてそれに面してるんですよね、大きなレストランでちょっと有名な、でいつも人がいっぱい で、
そうなんです。
であなたはもう仲いいから、
はい、
お客さんにあなたは失礼な感じやからって言わなかったけれど、はい、多分そうやったと思うであの、まあ、私も、うん、あの機嫌よく、はい、その配置先っていうか、うん、まあ、そのヨットハーバーに面したところに大きなこれぐらいのテーブルを置いてて、真ん中にあのテーブルパラソルっていうんですかね、大きなパラソル、
はい、ありますね、はい、
それが 2,3 個あって、で日本の緑茶をあの無料でどうぞ お飲みください、
はい、
でよかったら日本のレストランに入ってくださいっていう役目を仰せつかって、
はいはい、
それがねもうカリフォルニアの青い空ですよ、ヨットハーバーですよ、
本当です、ね、
もうすごい気持ちがいい、
気持ちいいですね。
で、あのお客さんにお茶飲ませてあげて、はい、いらない人はまたいらないでいいんだけど、
うん、
楽しんでたら、はい、ある日、はい、あの遠くの方にあの 母親と娘さん の2人が通っていったんですよ、はい、ちょっと遠めのところなんですけど、うんうん、ヨットハーバーのところでね、
うん、
で私の方を見てあの娘さんがお母さんの手を離して、
うん、
私のところにその4歳ぐらいの女の子ですけど、
あ、そういう可愛らしい小さいお子さん、
トコトコトコトコと走ってきて私の方を見て、はい、あの I just wanted to say you ちょっと言いたい、ちょっと、うん、あの言っていいかしら、
ね、はい、
You are beautiful って言ってくれ、
すごい素敵な言葉が来ましたね。
4歳の女の子が母親の手を離して、
うん、
わざわざ言いに来てくれたんですよ、
は
い、でお母さんはそれを微笑みながら待ってらして、
うん、
それを言ったら女の子は恥ずかしそうにパーッとまた元へ戻っていったんですよね。ただそれを言うだけのために私のところに、でこれはあのもう60年ぐらい前のことですので、もう日本とアメリカの人間関係のなんか違いっていうのはそこでものすごい感じたんですね。あの知らない人に、あの突然話しかけるっていうのは日本じゃちょっと距離があるんですよ。
そうですね、はい、躊躇しますね。ね、
それからやっぱり日本人はそのものすごい近い距離で目と目で話し合うということもまずないでしょ。
そうですね、
それだからびっくりしたんですけれど、
はいはい、
あのそのことも思い出しながら帰ったんですね。その日
ちょうどその気候の時にお声かけてくださって、笑顔が素晴らしいと声かけてくださったことと重なってきたんですね。
本当にね、小さい子供さんがね、そうして正直なところをあの声に出して言って、それで相手に喜んでもらうのが嬉しい、
ね、
それを信じて話してくれたって。
そうですね、多分お母さんもあのお姉さん綺麗ねってきっとお母さんと喋ってて、あの言ってきたいなとか言ったら、じゃあ言ってらっしゃいってきっと後押しされたんだと思いますね。
多分ね、それを勧めるお母さんも素晴らしいですよ、
う
ん、
そこがね素晴らしいですね。
多分着物のことだったと思うんですけど、ビューティフルって言ったのは、まあ、着物のことだったかもしれないけど、すごく嬉しかって、で、あの、まあ、その時にあの人間と人間が対する時の距離感とか、
はい、
あの精神的にも物理的にも距離の違いをすごく感じたんですけれども、ね、まさかこの年になってその気候のクラスで、
ね、
私と同じぐらいの方がつかつかっと寄ってきて、ね、でもあの知らない人と喋ることもありますよね。例えば散歩してて可愛いワンちゃん連れてたら、
そうですね、
あの可愛いですねっていう時もあるし、同じ景色を見てて、あ、綺麗な景色ですねって、ここからの眺めが一番いいんですよって喋る、
でもありますね。
それは全然知らない人でも、はい、そこまでですよ。
そうですね。
それ以上例えばあなたの微笑みが素敵ですねとかちょっと
かなり踏み込んだ一言になりますね。
知り合いだったら言いますよ。
そうですね、本当ですね。
例えばお洋服が、今日はその色似合ってるわねとか、カバンが素敵ねとか、でも知らない人はまた別なんですよ。
そうですね。
それをね体験したんですね。でなんて可愛い人だろうと私は思いました。そういうこと言えるのは、
ね、そういうことがね素直にね、言えるというのが、ね、
それで私もやってみようと思って、はい、なんであなたにできないんだっていう感じがあったんですよ前から。ある日、はい、早朝バスに乗って大阪まで行ったんですね。それでまだ真っ暗い中をもう乗客いっぱいだったんですよ。もう朝の通勤の方だと思うんですけど、皆さんまだベッドから出てきてその続きをやろうっていうような、
そうですね、もう表情のねあの時ですよね。朝早い時間は
それにたまたまちょっと乗り合わせて、用事があったんでね。そして私も寝ようかと思って目を閉じたんですけれども、その運転してるバスの運転手さんの声がすっごい良かったんですよ。なんかね、はい、音量といい、音質といい、間の取り方といい、
あすごい
完璧だって私は思って、ものすごい心地のいい声だったんですね。
あ、
それで門垣さんの声もそうですけども、心地のいい声ってあるんですよね。
私はでも自分の声が好きじゃないんですよ。
本当ですか。
なんかこう芯のない声なので。
そうですか。
眠りそうになるってよく言われます。
私はね自分の声は私もあまり好きじゃないんですけど、その運転手さんで初めて運転手さんに対して素敵な声持ってる人だなって感じたのは初めてなんです。だいたい眠そうな感じで言う人多いでしょ。
まあそうですね、事務的なところもあります
ね。ありますね、はい、その運転手さんまだお若いのに、本当にいい声で優しくて、なんか子守歌聞いてるみたいな感じで、よし私は降りるときにこの人に一言言おうと決心したんです。
はい、
それで大阪駅に着いて、一番最後にわざと降りて、あれを見せて、
はい、
でも言えなかったんです。
そうでした
か。なんか恥ずかしくて
急にいざその場になったら
なんかその運転手さん驚かしちゃいけないような気がして。
あ、なるほど。
なんか言えなかったんですよね。まだまだ修行が、修行が足りないなと思って。なんかそれがつい最近のことで、本当にまあもう今は年齢関係なく、やっぱり言いたい人はやっぱりそうして気持ちのいい会話を一言だけ、
そうですね、
なさるんだなと思ってね。
本当ですね。いわゆる一期一会ってね、日本には素晴らしい、ね、言葉がありますけど、でもその時は特に言葉に発しないと思うんです。自分の思いの中だけで、もう今日の今というのはもうこの場限りだから、しっかりと受け止めてってねありますけど、それをこう動いた気持ちを言葉にするっていうのはもう一つやっぱりすごくこう、今世知辛い世の中ですので、
そうですよね、
その時にすごく潤いが出てきて、微笑みも出てきて、あったかい気持ちにもなるのでね。私もじゃちょっと心がけて。
門垣さんのお声好きな人多いですよ。いい声ですねってみんな。
ありがとうございます。
周りではみんな、皆さん、
ありがとうございます。
確かに。でもそれって何でしょうね、生まれつきのものもあるでしょうけれど、やっぱりなんだろう、なんか精神とかあるんですかね、関係してるのかしら。
どうなんでしょうね。いや、そのあたりはちょっとよくわからないですけれども。
私はきついなって自分で思いますね。
そうですか。いや、そんな風に感じたことはいつもないんですけれども、はい、歌声も素晴らしいだろうなと思わせる、こうすごくこう粒だったお声なのでね。それは多分いろんなシーンにもよるかもしれませんし、ね、気持ちも、まあ、そこの声には乗るっていうのもよく言いますけどね。いや、ぜひ運転手さん今度お会いになられたら 一声ぜひ
顔がね覚えてないんですよ。でお名前もちょっと調べとけばよかったと思うんですけど本当に生まれて初めてバスの運転手さんの声が素晴らしいと思って、初めてですね。
いや私も、まあ、あまり最近はちょっと乗る機会が少ないですけど、せっかくの機会だったのでね、よかったらね、はい、で今日はそのせっかくの機会という形ではないですけど、はい、すごい出会いのお話を今日は書いていただいている。今回は皆さん方にこのお話を聞いていただくのは日曜日ということですが、まだねちょっとフリーペーパーが届いてないのでぜひご覧いただきたいなと思うんですが、今回は、次の100年に向かってという壮大なタイトルなんですけれども、
そうですよね、
これはどういう時に思いつかれた内容になるんですか。
イオンがこの間閉まりましたので、
そうでしたね、2月28日で
生協の方に、
はい、
まあ、
よくお買い物の場所として変更された
すぐ近くなんですよね。
あ、そうなんですね。
でも私はスポーツクラブに行った帰りに今まで寄ることが多かったんですけれど、はい、生協でまあ、この歌が流れ
歌があるんですね、
はい、店内の歌が流れたんです。
店内です
ごい素敵な歌なんですよ、
は
い、次のなんか100年までっていう歌なんですけど、その時に何100年って誰が何がと思ったんですね。そしたらその音楽が切れて、店内放送が始まったんですよ、
はい、
でこの消費者協同組合が名田生協になったそのいきさつを、
はい、
初めて聞いた時は何の話だろうと思った、そしたらどうも創立してからこの香川豊彦さんっていう方が生協を作って約100年過ぎた、でこれからの100年を頑張ろうっていう歌だったんですね。
今年がじゃあ100年になるわけです。
今年というかもうこれは2年ぐらい前なんですか、2、3年前なんですけどね、
はいはい、
それで、そういえばあった人じゃないと思って、それからいろいろこの、まあ、あんまり記憶には出てこなかった人なんですよ。若い時に会っただけの話 で、
はい、
で父が尊敬してた人っていうだけの話で、
そうなんですね、香川豊彦さん、
でもめったに会えるっていうこともないですから
ね、そうですね、
すごい人に会ってたんだと思って、
お父様はこの方の
ずっとファンっていうか、父が憧れてた人ですね。
そうなんです。この方は作家さんでもいらっしゃるんですか。
そうなんですよ。視線を越えてっていうのがなんか3部作か4部作で400万部売れた、
はい、
ベストセラーだったんですって。
そうですか。じゃあその5本もお父様がお読みになられて、 その思いを、
日本でも有名だったんですけれども、聞くところによると、外国でもっと有名だった人らしくて。
そうなんですか。
戦前になんか出版物が出たのによると、
はい、
香川豊彦さんと、あとアルベルト・シュワイツァーさんと、はい、それからガンジーさんを三大聖人って、はい、書かれて、
はい、
そのあれもあるらしいですよ、出版物もね。
そうですか。この文章の中には、我が国初めてのノーベル文学賞と平和賞に候補になられたという、
4回なられたらしいです。
すごいですね。
そのうちにテレビの時代とかあるようになって、だんだんやっぱりそういう人物は地味ですから、彼が有名だったのはやっぱり、はい、まだそのテレビとか、
うん、
新聞で皆様が読まれて、知らない人はなかったようなあれですよね、
文章の中に書いてくださっているのが、21歳で、神戸の貧民街に住み込み、社会の弱者のために全人生を投げ出して、でいわゆる生協さんコープの土台を作った方という、
ね、
ありますので、ね、
結局弱い人の味方になって貧民街に住み着いて、そしてただその弱いだけじゃ 何の足しにもならない、じゃあどうすればいいかということで、はいはい、消費者を、うん、中心に、その消費者が作る協同組合みたいな、それが今の
その仕組みを
成果になったんですね。
でこの方はお父さんとどういう接点が、
もう父はただのファンだったと思うんですけども、
でも今回記事にはお二人が並んでらっしゃるお写真があるので、はい、このいきさつをぜひ最後に聞かせてください。
父はね、牧師でしたから、はい、いろんな人の援助を得て、いろんな建物を作ったんですよ。労働福祉会館から、あと、教会も作ったし、それでボーイスカウトを始めたりとか、いろいろ幼稚園も建てて、それは父のだけの力じゃなくて、いろんな外国から その宣教師の方たちが自分たちの属する教会に声をかけて寄付してくださって、それ で父はその建てた時の記念公演、みたいな、で彼を呼んだんですね。
尊敬する香川さんを、ぜひ。
私はまだ中学生かなんかその辺だったんで、でいつも父の手伝いなんかあまりしたことなかったんですけど、なぜか不思議にその父の
この公演会の
配りを、やったんです、駅前で、それを覚えてるんですね。でお茶を持って行ったことも覚えてるんです。
公演会の日、香川さんに
お話しされるちょっと前に、お茶をどうぞって言って持って行ったんですよね、でちょっと話しかけてくださって、
どんなお話をされたんですか。
いや君はありがとうって、君は何歳って言ってくれて、それでこうですね、僕はその年にはもうクリスチャーになってて、いろんなことやってたんですよみたいな。でもお体が弱くて、
この方ですか、
もう69歳の時にうちに来てくださったんですよ、遠いとこから、神戸から泉佐野というところなんですけど、そこまで来てくださって講演会開いてくださって、その2年後ぐらいにもう亡くなられてるの、ご病気で。
そうですか、
そうなんですね、
その時の印象は、
優しいおじさんみたいな、でもあんまりまだそこまで興味が深くはなかったんですよね。もったいないことします。
思春期の時っていうのはもうまずは自分とすぐそばにいる周りの人にしか興味ないですからね、世の中どんなことで回ってるかも分からずに一発のことを言っていたという、時ですからね。思い出されることはありましたか、その後。
その後は、私アメリカに行っちゃって、
そ
っ
か、その後そっか留学されて
る。そうなんです。その前は神戸の方の自分のところの幼稚園を手伝おうと思って、で幼児教育の専門学校に行って、でたまたまいろんなことからアメリカに行くつてができて、それでこの方の方忘れちゃった、自分のことで精一杯で、
もうそういう時期ですからね、で今回たまたまその
たまたま店内で
放送があって、お名前が流れてきて、
あの方だと思ってうちのすぐ近所で
本当ですね、日々いろんな出会いがあるし、それが遠い記憶の中にあっても、ひょんなことからふっとその蓋が開くってこともあるんですね。
なんかそういうことあります、
あります、あります。もう音楽聴くたびにいろんな人の顔が思い出されますし、昔の話も今なんかコマーシャルで日舞を踊られているのど飴のコマーシャルなんですけどねその時に流れている曲が、私が初めてお友達に連れて行かれて日舞を教わった時の曲なんですよ。だからそれが、それこそもう10年昔のことをふっと思い出すので私は特に本当音楽をものすごくこう思い出とピタッとくっついてるところがあって、
面白いですね。なんかそういう引っかかってくるもんだと思わずにずっと過ごしていて、
そうですもうとっくに忘れてました。
そうでしょう、それがその気候のグループに入れていただいた時に声をかけられて、それが、そういえばそういうことがあったなみたいな、
それがポーンと60年前のね、
そうですね、香川先生ももうちょっと私は 食いついてたらよかったけど、ね、何にもそんなよくも何もなくお茶入れるだけで精一杯だったんで、
そうですか。そのエピソードなどはぜひ今回のフリーペーパー、はい、来週あたりには皆さんのお手元に届くようになると思いますので、ぜひ楽しみにお待ちになってください、うん、また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日お話を伺ってまいりましたのは、毎日が物語といういつも、コラムを書いていただいてます33回目のお話についてお話をいろいろと伺ってまいりました川越淑子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。